週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章を追って解説していきます。今日はこの第35回目です。
はい、先週の放送はですね、
はい、
私がちょっとのインフルエンザになってしまいまして、
はい、
あえなく、
はい、
中止ということになってしまいました、はい、こういう細菌とかね、感染症系の感染症系の話題を提供しながら、自分も一応人体実験的にその
なってみると、
なってみると、
はい、
どんなもんだろうかと、
はい、
辛いです相当辛いんですけれども、
今年は辛いですか、
うん、辛いですね。ほんで思ったんですけどね、
はい、
インフルエンザってちょっとテロっぽいですよね。
テ
ロリストっぽい。要は全然こっちが風邪とかっていうのはさ、
はい、
あれじゃないですか、最初のなんていうのかな、前振りというか、
はい、
これちょっと風邪ひきそうだなとかさ、なんか調子悪いなとかさ、
そうです、
疲れが溜まってんなーって、なんか喉のイガイガとかっていうな、何かがあって徐々に蝕まれていくでしょ、
はいはい、
インフルエンザって何もないんですよね。
あ、そうなんですか。
何もないです。何もなくて楽しく普通に日常を過ごしていた、
はい、
ある夜急に喉ぐらい喉があ
れ、おかしくなる、
おかしいな、ちょっとこれは明日の朝あたりなんかあるかもしれない、まずいなで、ちょっと夜やばいから、ちょっとあれだな、ホット青森でも飲んどこうか、
はい、
くって寝て寝る。朝38度ぐらいですよ。ズガーン、
もう
何のあれもなく、
前触れもなく
いきなりもう上がってるわけです。ズガーンと、それでこれはいかんと、それで僕がやったのはこれはね、熱だろうと思ってたんでね、
はい、
もうじゃあホット青森攻撃だって言って、ホット青森でね、
はい、
37.3度まで落としましたよ夜中に汗だらだら流して2回ぐらい着替えて、
はい、
これ落ちたと。でもなかなか手強い、敵も手強い、いつもならこれでもう36度台に入ってジエンドだっ、
はい、
おかしい、
はい、
それで 7.3 度かまだだなって言ったら、またグガーンってすぐ上がったんですね、
うん、
それが2日ぐらいあって、2日目の朝もさすがに38度落ちなかったから、これはインフルエンザだと、もう巷でも流行ってるし、これ普通の風邪じゃない、
はい、
これ言ったらもうその通り、その通りでした。でそうなるとね、
はい、
思ったんですけど、そうなるとさすがに方向療法どうのっていう世界じゃもうなくなってきてしまうんでね、
あ、
もう速攻的になんとかしなきゃいけないっていう。
なるほど。
いやでもね、ある意味僕もこのなんか抗生物質の世界もね、
はい、
やっぱピンポイント治療に関しては、
うん、
やっぱり素晴らしいものがあるなと思いますね。
なるほど、
はい、日常的な健康状態を維持するとかさ、
はい、
自分の自然治癒力を高めるとかね、
はい、
そういう世界ではやっぱり僕は方向療法をどんどん活用すべきだと思うんですけども、
うん、
そのインフルエンザになってですね、2日もだってうわっともいって、いよいよみんなが言うような胃の痛みに変化してきたぞと時にね、
うん、
やっぱりまず特効薬で落とすっていう世界に私も耐えらざるを得ない、
は
い、
なるほど、
うん、これ今回やってみたらすごいよ、もう吸引なんですよ、スーッて。今のインフルって、タミフルじゃないんですよ、僕が使ったのね、なんとかって4文字でまたね、そういうあるの、4文字統一されてるの、大体カタカナで。でその5日間でしょあれ、家出ちゃいけないのが、
はいはいはい、
でそれをこう1回の吸引で終わるっていうね、特効薬ができてるんですよ。1回で5日間のうち最初に飲めばいいの。こう粉をね、食っててスーッと思いっきりするんですよ。
お
う、なんかそういうのって別のシチュエーションでよくあるじゃないですか、
見ますね、
でこうすっごいフッって一気に吸い込むみたいな、ああいうねあるんですよ、笛みたいなの、スーッて吸って、これどうなのかと、結構あっという間に喉の痛み引くんだよね。
お
う、喉の痛みが、ね、もう本当に恐ろしいぐらいに効くんですけど、痛いんですけど、
うんうんうん、
それがなくなって、それで咳がね、僕がゲホゲホ言って鼓膜が痛いぐらいの咳になっちゃって、もう本当に大変な目にあったの。それが結構緩和される、
へ
いつもスコーンと落ちてくる。
なるほど、
うん、でそういう状態になってくると、も結構ね、あれなんかもう治っちゃったのかなみたいな気持ちになるんだけど、
まあでも菌はいる
っていう、ね、だから3日ぐらいはね、抑え込まれたものは徐々にこう、はい、落ちていくっていう感じですね、うん、
なるほど。じゃあピークを下げるっていう感じですかね。
まあそうでしょうね、あれはね、だからその間にこう3日間ぐらいかけて、その菌が、
うん、
何ちっちゃくなっていくのを待つみたいな感じだと思いますね、
はいはい、
うん、
なるほど、
はい、でね、不思議とね、はい、なったばっかりの時にはね、コカ・コーラ飲みたくなるんですよ。
コカ・コーラ
僕久しぶりにあんなに大量に飲んだよ。
あ
ペットボトルだと気が抜けちゃうでしょ、
はい、
もうペットボトル2本あの1リットル2本ぐらい買おうかと思ったんだけど、ちょっと気が抜けちゃうということで、うん、350を4本買ったのね。350を3本とあと、A&W のルートビア、ちょっとそこですよね、はい、ちょっとテイスト変えてみようって言ってでも結構飲むんですよ、カパーって夜、うん、
夜ですか、昼じゃなくて、
昼じゃないですね、夜飲む、眠、もうなんかもうどうしても欲しいって言って、カーって飲んで、うん、でもう昼も昼ぐらいもなんかもう、あ、昨日の夜入れたのがまだ1本残ってたんです、カーって朝から飲んだりとか、あれは不思議だっていう、なんかやっぱ糖分なのかね、ブドウ糖なのかね、欲しくなるのかね、ま
あ、
体がね、
エネルギー源として糖分が、うん、あ、ブドウ糖が欲しくなるんじゃないですかね、
うん、なんかね、そういうのを僕もね、身をもって感じました。
なるほど。
で、それをね、あの私もね、現代に生きる人間としてちょっとフェイスブックもやってるんですけどね、はい、そこに書いたんですよ、こういうことを書くとね、なんやかんや情報がいただけるんでね、
なるほど、
ペッ、いや、インフルエンザになっちゃったって書いてある、うん、お大事にーっていうのがバーって続く中で、はい、ね、なんだっけな、中国の、うん、最近の、ね、中国伝統医学じゃないです、近代の漢方、うん、漢方で近代漢方、近代の中国ね、中国医学の中でこういうのがあるよとかね、
あ、中医学で、
そうそうそう、そういうのあるよとか、あと、あの昔何、この方いくつぐらいなのか分かんないんだけど、その人がね、耳鼻科の、看護師さんをなさってた時に、
はいはい、
耳鼻科なのに、
はい、
みんな来るんだって、近所の人が頭痛いとかお腹痛いとか
耳立つっての
に耳鼻科だってのにみんな来る。でその先生も明治生まれの、
あ、
軍医をなさってジャンバルネ博士みたいな人だから、
あ、
一応看板は耳鼻科にしてるんだけど、
何でもこいつ
全般的にもう赤ひげ状態なわけよ。
あ、
だからその耳鼻科の人のところに行って、いや、ちょっと頭が痛いって、どうのどうの、喉が痛いって、なぜあれほどあったかくしようって言ったらしちゃったんだとかね、怒鳴りながらこうやるっていうね、そういう世界があったらしいです昔は、うん、そうだからそういういろいろあったんだけどね、あ、まあやっぱりでもインフルエンザにはまずは特効薬でしょうというところに私は落ち着いてます
なるほど、
はい、じゃあ行きましょうか、
はい、
ね、今日は80ページの、ね、中間ぐらいからいきたいと思います。
ちょうどまた抗生物質の話です。
そうですね、はい、その抗生物質の話しましょう、
うん、
で、抗生物質による治癒は不確実である。不確実、うん、でもね、うん、思ったんですけど、まあやっぱりこれうちの家族みんなかかったのね
、
うん、で個人差あるね、やっぱ治り方、
あ、
はい、で私日々あれでしょう、ほら、あのアロマテラピーっていうのに触れてるでしょう、はい、
うん、
だからか分かんないけどね、結構早かったんですよ。
なるほど。
あと、まあ薬も強かったのかもしれないけどね、あ、まあ、でも早かったのね、
うん、
で他の家族の人たちはね、うん、結構引きずってます。
あ、今も
今も引きずって、ま、今もね、傷を引きずって生きてますよ。
なるほど、
うん、で抗生物質による治癒は不確実である。それは自然治癒より脆弱で、自然治癒の場合は患者だった人間は新しい感染に対して抵抗力が高い。なるほど、
うん
うん、これどういうことでしょうね。
まあ、抗生物質で、そうですね、細菌は死ぬと、
うん、
ただ心筋に効かなかったりするんですよ。そういうのがあるんで、ちょっとまた、なんていうか、
うん、
こうそういうの、うん、病気に対して弱くなったり。
そういえばあれだよね、最近あなたあれですよ、なんか抗生じゃないや、自然治癒力のなんか研究をなさってる方といろいろコンタクトを取り始めたんでしょ。
あ、ですね、沖縄にですね、ハートフルクリニックという、
うん、
完全に自由診療でやっている病院がありまして、そこの平茂院長とちょっと、お友達になりまして、お友達というか
コンタクトを取り始め
て、ね、コンタクトを取り始めまして、いろいろちょっと、情報をいただいてるんですけれども。
なるほど。
まあ、その中で、ね、まあ、やっぱりその抗生物質を飲んじゃうと腸内の、細菌が死んじゃうと。それで心筋であるカンジダ菌が大繁殖して、うん、えらいこっちゃってなるよっていうのをね。
なるほどね。それが別の病気を誘発してしまうわけですね。
そう
なるほど。
なのでまず特に病気もそうなんですけど、全般的に、腸をですねケアするしないといけないと、
うん、でもなんかあれだよね、腸により、
はい、
長寿になるとかさ、健康維持の源は腸からって聞きますよね、よくね。
まず腸と精神状態、腸の状態と精神状態っていうのが関係してると。
お
なので、 腸の状態を、納豆菌とかですね、いろいろサプリメント、あ、またそのサプリメントを作ってる、田村社長ともちょっとお知りになったんですけれども、まあ、そういったのもおいおい話しますけれども、そういったことでですね、腸の状態を納豆菌とかですね、ビフィズス菌とかオリゴ糖とか使って整えると、まあ、それこそ肌の状態も良くなったり、自閉症の子供がですね、症状が良くなったりっていうのもあるらしいということで、
なるほど、
やっぱ自然治癒力というのが一つの原因を治すと、もう全て の、 あの枝、まあ、要するに幹の部分 の、うん、あの何て言うんですか、治癒、うんうん、改善を目指すと、あの枝葉の部分の病気は勝手に治っていくとそういったことがあるよということですね。
なるほどね。
そういった意味では、あの自然治癒の場合は、患者だった人間は新しい感染に対して抵抗性が高いというのはまさにそういうことじゃないかなと、
はい、
いうことです。はい、
これまで数多くの論者が自然な手段の恒常性としばしば驚くべきその力と対比させた場合のさまざまな抗生物質の投薬の価値について長いこと議論を重ねてきている、はい、論者のうち 何かのサルファ剤や何かの抗生物質あるいは合成ホルモンを型通りに処方することを認めようとする者は一人としていない、
うん、
まあ、自然治癒とか考えるとそういうことになっちゃうってことなんですかね。
これ
レオン・ビネさんってまたね、知らない人
出
て、レオン・ビネさんたまにね、こういう全然知らない名前が出るんで調べてみたんですよ。
なるほど。
そしたらね、本が出ててね、多分この人だと思うよ。老年学と老年病学っていう本を1962年に書いてるから、まあ、同時期でしょ、
は
い、
うん、
だけど顔が出てないんだよね。
これなんか前なんか、2、30ページ前ぐらいにも同じ出てきましたね。
だから当時やっぱそういうのでこの人も著名な方だったんだろうね。あのこの1962年にこの本作ったりしてるからね、
はいはい、
真実を確実につかむには常に自然に立ち戻るべきだと書いている。
なるほど。
ミツネシアの世界じゃないですか。ビネが進めているのは衛生と運動、あ、でも運動か、生物学的に健全な食生活、自然の日常的季節的リズムの、遵守といった自然療法の健全な習慣への回帰だと。これ今も全く同じこと言ってますよね。
そうですよね、
うん、何ら変わりはないってことだよね。
そうそう、多分そ のさっき言ってた耳鼻科の先生が、
うん、
こういったことじゃないですか、あったかくしてんのって言ったじゃないかっていう、
結局耳鼻科と言いながらも結局この人軍医だったりしたわけだからね、その方ね。なるほど。で、衛生と運動って、適度な運動って未だ言ってますもんね。
そうそうそう、
当たり前のようにね。で、不衛生なのはダメよ、きれいにしよう、手洗いましょうとうがいしましょうって世界でしょ。これで健全な食生活、もう食生活その通りですよね、うんうん、これ日常的季節的リズムっていうのは要はあれでしょ、サーカディアンリズムっていう話でしょ、
うん、そうそうそう、またですね、人間のこの運動するときのエネルギーっていうのはですね、ミトコンドリアが作ってるわけなんですよね、うん、ATP という、何ですか、ものを生産して人間がそれを消費して動く、活動してるわけなんですけど、食事といった意味ではですね、糖質を多少制限した方がミトコンドリアが頑張ると。
へー、あ、じゃあ糖分取りすぎない方がいいんだ。
糖分というか炭水化物ですね。
あれじゃあご飯、
ご飯、たそうそうそう、
炭水化物、ご飯とかパンとか、
パンとか
主食になってるものってことですか。
主食になってます、
ね、あ、そう、はい、ご飯大好きなんだよな
玄米とかですね、カエルとか
うん、
あと、まあ、運動するとやっぱりミトコンドリアがちょっと頑張ると。
なるほど。
でエネルギーのこの何ですか、生産効率が良くなると、まあ、健康になるわけですよ、要するに。そういったことでしょうね。
なるほど。
はい。
レオン・ビレアはまた植物の多様な特性の知識を持つこととそれを実践することを進めている、
うん、
お、これ方向療法ってことですね。
ですね。もう走りというか、う
ん、ことです。考え方としてはね、はい、老年医学やってる人がね、うん、こう言ってるんだって、現代の科学的、これサイエンスのね、
はいはい、
科学的研究に支えられた植物と方向エッセンスによる治療は今日ではもはや羊飼いの娘に扮しようとする貴婦人の趣味ではないのである。
あ、
なるほど。これでも現代も近いものがありますよね。
あ、
うん、
まあ、おしゃれ
テラピーじゃないっていう話でしょ。
そう、うん、そういうことですね。もうなんていうか、うん、現実的、うん、なんていうか実用的な、
実用的な植物療法として捉えてほしいっていうね、
っていうことです、
ね、捉えてほしいというか捉えるレベルのものであるというね、
うん、
有益な治療というものの受け入れられる定義として害がなく同一の症候群に、対する効果が一定していて、あらゆる しているあらゆる産物あるいは手段と考えることができよう、
うん、
したがって自然の睡眠が前日生じた、疲労状態を本当に治すものということになる。ああなるほどね、寝れば治ると。
そうそうそう、
寝れば疲れ取れちゃうっていう。
そうそう、
これは害がないしみんなそうなるだろうって話よね。
この間ですね、あのその平先生と一緒にやった、講演会の中で石間先生というあの、産婦人科のお医者さんがいてですね、血液を調べることで、ストレス酸化ストレスの度合いが分かるということですね。その、こうお産が4件続いて、もう寝不足もいいところだっていう状態になった時に、その先生はわざと自分のこの酸化ストレス度を測ったらしいんですよ、
うん、
そうするとあの通常値正、なんていうか、まあ、ストレス低い状態通常値、うん、すごい、ストレスがかかった状態っていう段階があるんですけど、そのスト強いストレスがかかった状態っていうのをはるかに吹っ切れた状態のあ高いストレス、状態になってたらしいんですよ、
うん、なるほど。
でその、値を調べた後で寝ましたと。で翌朝起きてみてまた同じく測ると、まあ、正常値よりもちょっとストレスが高い酸化ストレスが高いっていう状態まで回復してたってことだった。
寝るだけやったことは寝ただけ、
寝ただけ、寝るだけでそれぐらい酸化ストレスっていうのは変わってくると。だから逆に言うと寝ないっていう状態を続けるとですね、
うん、
どんどんこの疲労が疲労ってまさに本当に血液中に溜まっていて、
うんうんうん、
これいいことはないよということ
なんです。寝ないとダメよと。
そうそうそう、もう科学的にも、うん、数字的にももうそういったのが測れる時代になってきてます、うん、っていうことです
ね。なるほどね、
うん、
だそう考えるとほらあのラベンダーでさ睡眠、はい、入睡時入睡眠時
はい
の質を高めましょうっていうのは実は非常に理にかなってるよね。それでスコーンって寝て、
うん、
カーンってあれでさすごいこう鎮静効果あってバーってすごい深い眠りまで落ちるでしょ。時間じゃないのかもねあれはね。
時間
質ですよ。カーンと落ちてカツンと起きた時やっぱすごいスッキリしてるもんね。
そうそうそうそう、
うん
うん、
まあ、そういう状態を得られるんであれば、うん、疲労回復は無条件にできるってことでしょ、
うんうんうん、
これある程度の一定というかある程度のレベルのね、
そうそうそう
ものであれば、
うん、
いやだからこれに照らし合わせて他の自然療法も考えてみるってことですね、
うん、
水事療法水ね、
はい、
療法は時が経ってもその適用は非常に明瞭である、
うん、
温浴療法も同じである、
うん、
それだけで持ち、あ、なんか今日あれだな、後であれマジュンランド行って温水プール入ってこようかな。
あ、温水いいらしいですよ。あのヒートショックプロテインってのがあってですね、
はい、
うん、温めるだけで、こう活性化するなんていうか、この何ていうんですか、抵抗力何ていうんですか、まあ、その自然治癒力が上がるという、
あ、そう、
はい、ことらしい。だから結局お風呂もですね、ためて、うん、シャワーじゃなくてちゃんとこう
入ると
ためて入った方がいいらしいよという。ちょっと沖縄の人には耳が痛い。
もうないからね、そもそもね
沖縄お風呂けないですよね。
ないね、そもそも、うん、でもそういうのがあるんですね、
はい。
それだけで用いても芳香植物や芳香エッセンスと組み合わせて行ってもそうである。エリカ浴、ラベンダー浴、タイム浴、ローズマリー浴、菩提樹浴、あるいは海藻浴は何世紀も前からそれに対して処方した疾患にいつも同じ効果を上げ続けているのである。
はい、
この自然療法だから害もないし、
はい、
得られる効果は一定ですと、
うんうん、エリカ浴ってこれアンジェリカのを使ったやつってことなんですかね。エリカ浴って、
うん、なんでしょうね、エリカってね、島尻違いますよね、なんでしょうね。じゃ あの本日はまあこういったところでですね、
はい、
いきたいと思います。じゃあ次のコーナーいきましょう、
はい、
高山凛太郎の凛太郎語録よりピックアップ。
はい、では今回の高山凛太郎の凛太郎語録よりのピックアップはですね、
はい、
あ、それはですね、先週高山先生と会ってきまして東京で、その際にですね、ポッドキャストで使おうと思って高山先生との会話を録音したんですが、
うん、
結構ですね中華料理屋さんで飲みながら録音したんですね、
うん、
そうすると周りの音がうるさくてちょっと使えないのかったので、
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってわーって盛り上がってたんね。
そうそうそう、
うん、なるほど。
まあちょっとご紹介できないんですけど、
どういった話をしたんでしょうね。
まあ、そのジャンバルネ博士 の, その時代の話とかいろいろな話をですね、またまあ、今進行中のプロジェクトがいろいろありまして。
なるほど、
はい、うん、これまた決まるとものすごいことが起こるプロジェクトなんですけど、いい結果としてお伝えできればいいんですけど。
いいですね、はい、まだ水面下の状態ですね今ね。
はい、
水面下の状態です。
高山先生の老人力に期待をしているところなんですけど、はい、
パワーあふれるね、
はい、
でもある意味はああいう老人力の使い方っていうのは凄まじいですよね。
すごいですね本当に。
一点集中型、
そうそうそう、
もう何のなんつうの、他のエネルギー使わないでさ、
うん、
もうそこに一点集中する、一点集中するんだけど、いろんな知識が来るからいろんな広がり見せるんだけど、でも
あれ本当にすごいと思います。
すごいですよね、
はい、うん、まあ、その高山先生なんですけど、はい、その高山先生の林太郎語録より今回カユプテ油、うん、カユプテのエッセンシャルオイル精油というのをご紹介したいと思います。
はい、
カユプテというのが太もも科のですね、
うん、
木なんですよね。学名でいうとですね、ベラレウカレウカデンドラとかですね、いくつか学名があって種類があるんですよね、
はい、
でメラレウカカユプティとかあるんですけど、まあメラレウカっていうとティートリーとかですね、うん、あの辺と学名の一部が一緒だっていうことで分かるんですけども、うん、まあということで、まあこれをですねカユプテ油と言われていてもユーカリとかをですね、ベースに混ぜ物をして売ってるのもあるので、これ気をつけましょうということなんですね。
は
い、特にユーカリに追加されるこの添加物としてですね、合成したテルピニルアセテート、うん、テルピニルプロホピオネートとかですね、各種のテルピネオールエステルが混ぜられるということですね。これは混ざってくるとすると合成物質だということですね。
あれユーカリにも混ぜ物があるってことですか。
あ、いや、ユーカリに混ぜ物をしてこのカユプテユだとして売る。
ああ、そういうことなの。
ということがある。
あ、じゃあユーカリに混ざってるわけではなくて、うん、ユーカリと何かを足して全然違う名前のものを出してくるところ。
そうそう、ニアウリに、
それ全く関係ないものになっちゃってるってことですか。
全く関係ないっていうか、うん、これはなんだっていうことになるわけですね。
ですね、全然関係ない。
完全に合成したものをその、
はあ、カユプテ油として売ってるってこと。
売ってる、悪徳な業者もあるということですね。
はあ、ひどいなそれ。
そうそうそう。
あとでもあれでしょ、その中でもさ、前言われてたの、はい、ほらユーカリとティートリーは、はい、合成物がない、もしくは非常に少ないと考えていいとおっしゃってましたよね、以前ね。
まあ、あまりこの、うん、なんていうんですかね、疑わされたのが、うん、まあ、少ないんじゃないか、うん、ということなので。
メリットがないって話なのかな、あれ。
まあ、大量に作られてるからメリットがなかろうということなんですけど、まあ、藤田忠夫さんはちょっとまた違う見解をされているようで、まあ、そちらはそちらのブログをご覧いただければと思うんですけれども。
あれはあれなのかな、ティートリーとかだと香料としての歴史の中で生まれてきたものじゃないでしょ。
そうです、そうです、
うん、そこから外れてるので香料技術を用いてるっていうことは考えなくていいんじゃないかっていうことなのかな。
まあ、混ぜ物をするメリットがあまりないんじゃないかということなんです。
なるほどね。
生産量も多いし。
はあ、でもこのカユプテ油は実はもともと全然カユプテ油じゃない可能性が、
があるとです
ね。カユプテっていうのは香料として流通してるんですか。
いや、もともとそのカユプテの木から取ったエッセンスということで、うん、使われてるんですけど、まあ、結構なんていうんですかね、これを肌に塗ったりするとですね、血流がその部分が良くなってですね、ちょっと赤く発赤するということがあって、うん、まあ、それによってその治療というかですね、その傷が早く治ったりするというのが、期待できるものなんですけども、
はい、
まあ、そういったなんていうかね、分かりやすい効果があってか知れないですけど、合成されたものがある可能性があるということなので、これはもう、合成されたものをアロマテラピーとして使うにはもう持ってるのかなので、そこは気をつけていただきたいということですね。
わかりました。
はい、
それではまた来週。
また来週。